最近、少し寒くなってきたなと思ったら今日はいい天気でしたけれども、もう9月の後半にもう差し掛かり、早いものでもう秋を迎えようとしていますけれども、皆さん最近いかがお過ごしだったでしょうか。この夏を振り返るとですね、さまざまな議論の中でパラリンピック、そしてオリンピックが開催されました。私は毎回4年に一度のそのオリンピックをですね、何を一番見るかというと、種目はサッカー以外ほとんど見たことが私なかったんですね。ただし今回はテレビをつけるといろいろやっているので、いろんな競技見ることができたんですけれども、初めて私はパラリンピックのマラソン競技というものを見ました。皆さんの中でもご覧になられた方おられるのではないでしょうか。女子のマラソンで視覚障害の部で道下美里選手が見事金メダルを獲得されたのでした。その道下選手のですね、一生懸命走っておられる姿を見て私は感動してしまってですね、そして今日初めに一枚ちょっと写真を載せました。初めに送っていただいて、この走っておられる道下選手ですね、その道下選手は視覚障害を持っておられますので、横で誘導する伴走者の方とご一緒に走っておられるんですね。誘導するその伴走者の方と一本のロープ、この輪っかがついたようなそのロープを持ってですね、走っておられました。この光景を見て私はですね、神様と私たちとの姿を思い浮かんだのでした。私たちの横でずっと同じ歩幅で歩み、励ましてくださる神様の姿です。また道下選手はですね、表彰式で金メダルを取ったので、その金メダルをその東京の都知事から首にかけられる際にですね、そのメダルかけられようとしたところ、まずそのメダルを受け取って、それを横にいた伴走者の方にその金メダルを自分より先にかけられたのでした。道下選手は言っておられました。この方こそ世界一の伴走者なんですって言っておられました。私たちも今日そのようにですね、一緒に歩んでくださる神様こそ栄光を受けるべき方であると、その方に栄光を表すものとなっていけたらと願います。一言お祈りして今日も御言葉を開いてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、9月も後半になり、少しずつ涼しくなり、暑い夏も終わろうとしています。2021年もここまで神様が導き、私たちを励まし、お守りくださったことを覚え感謝いたします。ここまでの歩みは決して私一人の歩みではなく、主はあなたが支えてくださったからこそ、今日この場に、また YouTube を通して CD、DVD を通しての礼拝に導いてくださったことを覚え感謝いたします。これからの御言葉を開くそのひととき、主はあなたが私たちの横で、私たちが分かるようお導きください。私たちの心を開き、あなたの御言葉をお語りください。あなたに期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の説教題はですね、それでもというメッセージのタイトルつけさせていただきました。最初にアウトラインを2点見てまいりましょう。アウトラインを2つ、1つ目はそれでもの私ということです。自分がどのようなものであるのか、それをまず私たちは知ってまいりましょう。そして2つ目はそれでもの神、神様がどれほど私たち一人一人を愛しておられるのか、その愛を覚えてまいりましょう。さて、マルコの福音書も1章から始めて今日は8章に入ってきました。聖書をお持ちの方はですね、少し先に進んでいただくと、マルコの福音書何章まであるかなと見ていただくと、マルコの福音書は16章まであって、だいたい約半分というところに差し掛かってきました。そしてこの8章はですね、マルコの福音書全体から見ても大きなターニングポイント、 転換点となっている、そんな章でもあります。それについては後からご一緒に確認してまいりますけれども、では初めに今日の13節と14節、2節続けて13節と14節ご一緒にお読みしてまいりましょう。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは、8章に入ってからですね、いきなり13節に来てしまいましたけれども、少し間飛びましたけれども、この間に何があったのか少し説明していただきますし、まあ聖書をお持ちの方は少しご覧になりながら見ていただけたらと思いますけれども、8章の1節からはですね、再度給食の奇跡がここで記されています。皆さんご存知でしょうか、マルコの6章でもですね、男だけで5000人もいたという、その5000人の給食の出来事が記されています。そしてその他にもこの8章の1節からは4000人の給食と呼ばれる、今度は男だけで4000人もいたという群衆に対してイエス様がパンを裂かれたという、その奇跡が記されています。そのことが9節まで記されていてですね、そしてその後4000人の給食の後、イエス様は船でダルマヌタ地方というところに行かれました。今度はそこにパリサイ人たちがイエス様に会うためにやってきました。パリサイ人たちは何のためにイエス様のもとにやってきたのかというと、そこでイエス様のもとに来てですね、印を見せてくれとイエス様に言ったのでした。印というと、それは何の印かというと、それはイエス様が救い主でありメシアである、その証拠、奇跡を目に見える形で私たちに見せるんだと、パリサイ人たちは迫ってきたのでした。しかしイエス様はそんなパリサイ人たちの的外れな、そのような要求に応えることはなさらずですね、13節を見ていただくと、イエス様は彼らから離れ、つまりパリサイ人たちから離れてですね、再び弟子たちと船に乗られたのでした。そこからが今回の今日の出来事です。続く14節見ていただくと、イエス様と弟子たちは船に乗って出かけたはいいものの、弟子たちは忘れ物に気づいてしまいました。まあ私もですね、まあ正直よく忘れ物をするので、まあ弟子たちがなんで忘れ物をしているんだと偉そうに言うことはできませんし、弟子たちがここで何を忘れてしまったのかというとですね、弟子たちはこの時パンを、食料を船の中に持ってくるのを忘れてしまったと気づいてしまったんです。そして弟子たちの何人かはですね、心の内できっと思っていたはずです。あちゃー失敗したと、パンを忘れた、食べ物を忘れた、どうしようどうしよう、もう気になってしまって、もうそれどころじゃない。そこでイエス様が15節このように言われました。15節ご一緒に皆さんでまたこのところもお読みしましょう。3、はい。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とモネのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。その時イエス様がおっしゃられたのは、パン種についての警告でした。パン種というのは、まあ男性陣の方はあまり身に覚えというか身近に感じないかもしれませんけれども、パンを作る時にですね、パンを膨らませるために粉に混ぜ合わせて使うもの。まあ今でいうところの酵母であったり、イースト菌と呼ばれるものですね。現代の私たちはそのパン種と聞いても、そのものしか思い浮かばないですね。パンを作るときに使うものでしょとしか思いませんけれども、当時のユダヤ人たちにとってこのパン種という言葉はですね、直接そのもの自体を表す以外にも、他に悪影響を及ぼすもの、つまり罪という、それを表す言葉として使われていました。さらにここでイエス様は2種類のパン種、それにくれぐれも気をつけなさいと 警告を発しておられます。一つ目はどんなパンダネであったのか、罪であったのか、それはパリサイ人のパンダネに気をつけなさいとイエス様は言われました。今日の箇所、少し前にもありました、パリサイ人たちが出てきました。そのパンダネに注意しなさいと。それはどのような罪であったのか。パリサイ人たちは一見するとですね、宗教的に熱心に見えるんです。一生懸命に見えるんです。しかし実は心の内は自己中心で、心が固くなになってしまいました。そこにあるのは自らを偽ってしまう偽善の罪です。また二つ目、ヘロデのパンダネにも注意しなさいとイエス様が語られました。ヘロデ、それはどんなパンダネであるのか。それはこの世の快楽や権力、また富や名声、目に見えるこの世のものばかりに気を取られてしまう、そのような罪についてあなたたちはくれぐれも注意しなさいと。イエス様はそのような偽善であったり世の中の誘惑に注意しなさいとイエス様は弟子たちにおっしゃられたのでした。しかし弟子たちはそのイエス様の発言を正しく理解することができなかったようです。16節ご一緒にお読みしましょう。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。弟子たちはですね、船に乗ってからというものを心の中でずっと気になっていました。忘れ物のことがどうしても頭から離れませんでした。ああ忘れてしまった。そしてイエス様からですね、パンダネという言葉が出てきた途端、ああやっぱりイエス様は気づいておられたんだと勘違いをしてしまいました。弟子たちはイエス様がおっしゃられたパンダネという言葉のそのパンということだけ、そのパンというところだけを切り取ってですね、イエス様は私たちが忘れてしまったことに気づいていたんだ、さあどうするどうすると互いに議論し始めました。彼らの耳にはですね、イエス様が先ほどおっしゃっていたパリサイ人とかヘロデとかそういう言葉は一切入ってこないんです。彼らが気になってしまったのはパンというその言葉だけ、その自分たちの気になっていたことだけを切り取ってしまいました。このところからですね、私たちも普段御言葉を開くとき、神様の言葉を聞くときに注意しなければいけないことがあるのではないでしょうか。それは私たちがですね、聖書を開くとき、私たちの興味関心であったり、また不安によってですね、神様の語りかけからその本当に一部分だけを切り取って、ああ神様はこう言っておられると都合よく誤解することがないでしょうか。そこでの文脈としてですね、また聖書全体として神様は本当は私に何を言っておられるのか、そのことを私たちは大切にしながら日々御言葉を読んでまいりたいと願います。ここまで見てきた、そんな的を外してしまった、そんな議論をしていた弟子たちを見てですね、イエス様は17節と18節でイエス様はおっしゃられます。ここは17節と18節続けてお読みしてまいりましょう。イエスはそれに気がついて言われた。まだわからないのですか、取らないのですか、心を固くなにしているのですか、目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。17節に戻っていただくとですね、あなた方はなぜそんな議論をしているのですかとイエス様は尋ねられます。私は目に見えるパンについて言ってるんじゃないでしょう、イエス様は言いたかったでしょう。そしてイエス様はここで弟子たちに何度もさまざまな言い方で問いかけられます。あなたたちはまだわからないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか。18節を見ると、目があっても見えないじゃない、見ないのですか、 耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですかと。イエス様のこれらの問いかけ、その一つ一つを見るたびに、これまであなたたちは私とずっと一緒に歩んできたのに、本当に覚えていないんですかと、イエス様の悲しみの問いかけにも聞こえてこないでしょうか。そしてイエス様は弟子たちにここである出来事を思い出させられます。19節と20節、このところも続けて19節と20節ご一緒にお読みいたしましょう。私が5000人のために5つのパンを裂いたとき、キレを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人のために7つのパンを裂いたとき、パンをキレを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。ここでイエス様は弟子たちに19節を見ると、5000人の給食のことについて、そして20節を見ると4000人の給食の出来事についてそれぞれ思い出させました。そしてイエス様は最終的にいくつのカゴがいっぱいになったんだと尋ねられました。その問いにですね、弟子たちは正しく答えることができました。12です、7つです。正しく答えることができました。そうなんです、弟子たちは知ってはいたんです。しかし知ってはいたんですが、それを理解はしていませんでした。この知るということと、この理解するということ、この2つにどのような違いがあるかというと、この知識として頭に入っているだけの状態、それが知るということですね。答えることはできるんです。しかし実際にそのような場面に遭遇したときに、その経験、その体験を生かすことができない。それが知るということでしたけれども、それを実際に生かすことができる。それが理解していたということです。ちゃんと自分のものとなっていたということです。弟子たちはイエス様がパンを分かたれたその出来事を知ってはいました。いくつ余ったのか、それもちゃんと覚えていて知ってはいたんです。ただ頭で知ってはいたものの、この船の上では、ああパンがないパンがないとうろたえてしまいました。そんな弟子たちの姿を見たとき、これは決して弟子たちの姿だけではない。そのことを覚えさせられます。アウトラインの一つ目で見ました。私たちが今日初めに覚えることは、それでもの私、それでもの私という私の姿です。私たちはイエス様に捕らえられ、導かれて一人一人ここまで歩んできました。しかしイエス様が共に歩んでくださっても、多くのことをこれまで体験させてくださっても、それでもわからない、悟らない、それでも覚えていない、見ない聞かない、そのようなものではないでしょうか。それでもの私がいるのではないでしょうか。今日の箇所の前ですね、イエス様が集まってきたパリサイ人たちから、救い主として証拠を見せろ、印を見せろと、そのような要求を受けました。その時にイエス様は悲しみを覚えられたでしょう。この者たちは私のことを理解していないと。そしてそれと同じ悲しみ、いやそれはもっと深い悲しみであったかもしれません。一番近くにいたはずの弟子たちが、自分のことを理解していなかったというその悲しみ、その孤独をイエス様はここで味わわれたのです。どうでしょうか。私たちはこれまでもイエス様から多くの良いものを受けてきたはずです。しかしその経験が 私たちにとってただの知識としてしか息づいていない。あまりにも私たちが鈍感となっていることはないでしょうか。その時はその時で確かに神様に助けていただきました。ただ今この苦しい時にどうすればいいんですか神様と、過去の経験が生きてこない、神様の力をどこかで制限してしまう、そのようなことが私たちにはないでしょうか。それでもの私の姿、今日の最後の21節をまたご一緒にここもお読みいたしましょう。3回イエスは言われた。まだ悟らないのですか。イエス様は再び弟子たちに語られました。2度目ですね、今日お読みする箇所で。まだ悟らないのですかと。皆さんはどうでしょうか。イエス様は19節と20節を挟んでここでもう一度言われました。まだ悟らないのですかと。先ほどの19節20節を見たときにですね、5つのパンがあったとき、そこには5000人がいて、そして配ったら12のカゴがいっぱいになったと。20節を見るならば、4000人の人たち、そこに7つのパンを配ったなら7つのカゴがいっぱいになったと。まだ悟らないのか。この数字を見たとき、この数字を見てですね、聖書の学者たちはこれまでこの数字を解釈しようとしてですね、この数字はこういう意味じゃないか、意味を持たせようとしてきました。この余ったカゴの数12、そして7、この数字は確かに聖書を見るとですね、完全数といわれる特別な数字ではありますけれども、この数字だけを見てですね、解読してですね、ある時は計算してですね、ああこういう意味があった、ついに私は悟ったぞ、そういう意味の言葉ではないでしょう。イエス様が19節20節で弟子たちに語りかけ、そして悟ってほしかったこと、気づいてほしかったこと、イエス様が19節20節で弟子たちに尋ねられたこと、それはパンを割いて配った人数は何人でしたか。配った人数は聞かれませんでした。じゃあもともとあったパンの数は何個だったでしょうかって、それを聞かれたのでもありませんでした。イエス様は弟子たちに対して、余ったものはいくつでしたか。余ったものにイエス様は注目させたのです。イエス様はこれまで弟子たちがどれほどイエス様によって満たされてきたのか、それはあふれるほどに満たされてきたのか、それをもう一度思い出してほしかったのです。あなたがもし今船の上で飢えていたとしても、これまでだって私はあなたたちを満たしてきたじゃないかと、イエス様は思い出してほしかったのです。このところでイエス様が再度尋ねられました。まだ悟らないのですかというこの言葉、この言葉はですね、先ほどの何度も何度もイエス様がさまざまな言い方で尋ねられた、その尋ね方とは少し違って、きっとこの言葉は悲しみだけの言葉ではないと思うのです。もうあなたたちには呆れたと、何度言ってもあなたたちは悟らないと、そういう意味の言葉ではないでしょう。このまだ悟らないのですかというこの言葉は、鈍感で的を外し続けてしまう弟子たちを、そして今の私たちをイエス様のもとへともう一度引き寄せる、もう一度呼び寄せる、導いてくださる、そのような言葉ではないでしょうか。あなたにはどうしても悟ってほしい、理解してほしい、イエス様からあなたへの決して諦めない愛の言葉です。確かに私たちのうちにはわからない、悟らない、覚えていない、それでもの私がいます。それは確かに覚えなければいけません。しかしこんな私なんて、ああ私私私と 私ばかりを見つめ続けるのではなく、今私たちは視点を変えていきたいと思います。アウトラインの2つ目に今日挙げました、それでもの私、それでもの私を決して見捨てなかった、それでものイエス様を私たちは今日見上げて歩んでまいりたいのです。私たちの神様、それはそれでもの神様です。こんな私たちをそれでもイエス様は見放さず、憐れんで導いてくださっている。それはこれまでの歩みを振り返ってもそうだったはずです。私たちはこれまでの人生を振り返った時、今日まで守られてきて本当に感謝でした、そういう側面と、思い出して悲しい、辛い、そのような経験も確かにあるでしょう。しかしそのような中にあっても、神様が確かに私をここまで守ってくださったんだ、助けてくださったんだ、その側面を私たちは今日覚えてまいりたいんです。私たちが過去に起こってしまったこと、その出来事を変えることはできません。しかし私たちが信仰を持ってその出来事をどの側面から捉えていくのか、どの側面を見ていくのか、それは私たちの信仰にかかっています。私たちはこれまでの経験してきたこと、その一つ一つの中に、ああここにもイエス様の足跡があった、イエス様の御業があった、そのことを見てまいりたいのです。今月も9月になり、9月11日が過ぎました。この日やはり思い起こすことは、アメリカの同時多発テロのことを思い出しますが、私たち家族にとってはもう一つの意味があります。それは6年前のその日、私たちが住んでいた宮城県の大崎市で洪水があった日だからです。その前日はですね、茨城県の常総地区でそれはまた大きな洪水が発生して、夜にテレビを見ながらですね、ああこれは大きなことが起こっていると思いながら目を覚ました次の日の朝、窓を開けると自宅のアパート周囲一帯が浸水していました。私たちはアパートの2階に住んでいたのでですね、家が浸水するということはありませんでしたけれども、車2台が水に浸かってですね、廃車となってしまいました。その他さまざまなものも失いました。その後私たちは自分たちで逃げ出すことは、避難することはできなかったので、アパートの2階からですね、ベランダからヘリコプターで吊り上げられて避難するという経験をしました。そして近くの小学校の体育館へと避難しました。その洪水を通してですね、失ったものを数えるのであれば、いくつか私は挙げることができます。またその洪水が起きた時はですね、ちょうどこの教会での働きへと召し出された時でした。なぜこれから神様に仕えようと心を決めた、そのような私たち家族にこのようなことが起きるのだと嘆き、不満を言うこともできたでしょう。しかし私たちにとってその経験は決して悲しみだけの経験にはなりませんでした。教会の皆さんの祈りや、また近くに住んでおられた神の家族に支えられて、神様の深い愛と守りを体験することができました。ですから私たちはその経験をも神様が通してくださったものであったと今受け止めています。そして私たちは過去の経験によるイエス様の守り、それだけを今日覚えるのではなくですね、イエス様は今日私たちに、あなたにどうしても覚えてほしいことがある。それはイエス様があの弟子たちを、そしてこんな私たちを、それでも見放さず十字架への道を歩んでくださった、その命をかけた愛についてです。このそれでもの愛を私たちは今日忘れてはいけません。 今日共に開いたマルコの福音書8章はターニングポイントである、転換点です、はじめにお話しさせていただきました。それはイエス様がこの8章でですね、この後ご一緒に見ていきますけれども、ご自身の口からいよいよはっきりと十字架への道を宣言され、ご自身が苦しみに遭われること、3日目によみがえること、そのことをはっきりと口に出されて十字架への道を歩み出されたからです。今日ここまで見てきたように、なかなか悟ることができなかった弟子たちでしたけれども、それでもイエス様はこの後船から降りて、その後十字架への道を一歩踏み出していかれました。今日イエス様はさまざま弟子たちに対して問われていました。まだあなたたちは悟れないのかと、もうあなたたちのような鈍感でもうなかなか理解しない弟子たちはもう置いてしまうと、もうあなたたちは知らないと言って、新しい弟子たちをこれから採用しに行くと、イエス様はそのようには言われませんでした。船を降りた後に、あなたのために私は十字架にかかりに行こうと一歩踏み出してくださいました。イエス様はそれでもの弟子たちを、それでもの私たちを見放さず、あなたたちがまだ悟れないというなら、私があなたを導いていこうと、優しく手を取ってその十字架への道を歩み出してくださいました。その姿はですね、今日初めに写真で見たあのマラソン選手の横を走るあの伴走者のように、たとえ人生というこのマラソンを走る私たちがですね、手に持ったロープを手放して好き勝手な方向に歩んでしまったとしても、この世の誘惑に目を取られて歩んでしまったとしても、またある時はその歩みに疲れてもう握りしめることができない、手放してしまったとしても、イエス様はあなたの手を離さずにずっと掴んでくださっていた、歩んでくださっていた、そのことを覚えたいのです。ある時倒れそうな時は支え、またもう疲れて進めない時はおぶってくださる伴走者であるのだと私たちは覚えたいのです。私たちの信仰、それはどのようなものか、さまざま例えることができるでしょう。それは神様とのつながり、それを一生懸命離さないようにですね、あのロープを離さないように一生懸命握りしめ続けながら、ぎゅっと握力をずっと力を入れ続ける、そのようなことではなくですね、たとえ私たちが弱いもので手を離してしまったとしても、イエス様は必ず私の手をぎゅっと握り続け、あなたが手放そうが私は握り続けると、握ってくださっているのだ、そのイエス様に信頼し続けること、それが信仰です。イエス様がご自身の命を捧げ、それでもの私たちを愛してくださった、その愛を覚えてまいりましょう。その愛は私たちの頭だけで完結させることはできません。今日私たちはイエス様と出会い、その十字架は確かに私のためであったのだと信じ告白してまいりましょう。最後に少し戻っていただきますけれども、今日初めに見た14節、もう一度私たちは見てまいりましょう。14節を見るとですね、船の中にはただ一つのパンがあったとここには記されていました。このただ一つのパン、それは実際に弟子たちが持っていたパンを表しているでしょう。しかしそれと同時にですね、イエス様を象徴するものとしても捉えることができます。イエス様ご自身のことをヨハネの福音書においてではですね、私は命のパンですとイエス様はおっしゃっています。そしてこの船にはですね、イエス様を信じる者たち、弟子たち、その共同体が乗っていました。つまりこの船とは、私たちイエス・キリストを中心とする集まり、 共同体、この教会に例えることができるのではないでしょうか。そうであるならば、今日私たちが乗るこの船にも、ただ一つのパンのみが今日ここにあってほしいと私は願うのです。他のパン種が混ざり合ってしまうときには、その誘惑に遭うときには、兄弟姉妹で祈り合い、励まし合って参りましょう。この船に乗るのはあなた一人だけではないからです。私たちはそれでもの自分を見続けるのではなく、それでものイエス様を私たちは見上げながら、共にこの船に乗る兄弟姉妹と命の祝福を分かち合ってまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。御言葉を振り返りつつ、共に歩んでくださるそのイエス様の姿を思い巡らしてまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。目を閉じ、黙祷の姿勢を持ちましょう。今日の御言葉を振り返ったとき、私たちはどうでしょうか。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。まだわからないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか、目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。イエス様のこの一つ一つの問いかけを思い返したとき、私たちは心痛むことがあるかもしれません。確かに私はあのときそれをわからなかった、悟ることができなかった、これまで御言葉を読み、御言葉を聞いてきた。しかし私は悟ることができなかったと。これまで多くのことを経験させていただき、目の当たりにしてきたけれども、それが真の理解へとつながっていなかったと。また私たちが目の前でこれから次々に起こってくること、その一つ一つのことに心を奪われて、今までイエス様が与えてくださっていた素晴らしい恵みを忘れていた、そのようなことはないでしょうか。それでもの私たち、そのようなものですけれども、しかしそんな私に目を留めてくださった方がおられます。それがイエス・キリストです。それでもの神であるイエス・キリストが今日あなたに目を留めておられます。思い出してみなさい。これまで私があなたを支えてきたじゃないか、あなたがもう歩けないときはあなたをおぶってきたじゃないかと、イエス様が思い出させてくださいます。私たちは決して自分の力で悟ることはできません。理解することはできません。頑張ってもそれをすることができません。私たちはただただ神様に求めてまいりましょう。神様、分かりたいです。 悟りたいです、見たいです、聞きたいです、覚えていたいです。どうか神様悟らせてください。私たちの祈りを一つにしてまいりましょう。また私たちが今日それでもの神様を覚えたとき、あなたの救いを覚えたとき、それは私だけではなく、この船で、この共同体で起こった出来事であると覚えたいと思います。決して私たちの信仰の歩みは一人の歩みではなく、横には伴走者である神様あなたがおられ、そして周りには励まし合いながら歩んでいける兄弟姉妹がいること、神様が与えてくださっていること、そのことを覚えて感謝して歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に神様の御言葉をありがとうございます。主よ、私たちはなかなか鈍感で、気づくことができなくて悟ることができない、そのようなものでありますけれども、それでもの私に主よ、あなたが目を留めてくださり、私たちに価値を見出し、私たちを救ってくださったこと、イエス様のその十字架の大きな大きな愛を感謝いたします。神様、私たちがこれからもあなただけを見上げていくことができますようお導きください。それでもの愛を決して忘れることがないように、歩んでいくことができますようお導きください。神様、どうか私たちの心を柔らかくし、解きほぐし、私たちに悟らせてください。お導きください。あなたのこれまでの導きに心から感謝し、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。